説教つまずきの石石橋秀夫牧師です。
先々週の水曜日に清里ですね、清里で行われます会議に出席するために高速道路を走っておりました。そうしましたら棚橋牧師から電話が入りまして、ハンズフリーになってますから車で電話で出ても大丈夫です。それで、次週の礼拝予告の聖書の箇所と説教題を教えてほしいという電話が入りました。で、今日の聖書の箇所がその時に知らせた聖書の箇所になりますが、次のドライブインに入ってから、知らせるということで、ドライブインに入って聖書を開いて読んで、そして、今日の聖書の箇所のロマ書9章30節から33節、テーマはつまずきの石ということで伝えたわけであります。そうしましたら棚橋牧師は、つまずきの何、つまずきの橋、って言うんですよ。ですから石橋の石だよって言ったら、ああつまずきの石橋か参りましたね。今日の説教題はつまずきの石橋でございます。つまずきの石という、副牧師から言われましてですね、結構私たちはどこでつまずいているのかということを考えましたときに、身近なところでつまずいている、本当に身近なところでつまずきながら生きているということが言えるのではないかと思うわけです。その次の日曜日に、お客さんが参りまして、3人の大切なお客さんだったんですが、妻は2階で、料理をしています。2階で、作ったものを1階に持ってきて1階で食べるということになるわけですが、時間をかけて鍋でおつゆを作っていたようですね。で、運ぶのは私の役割で、運んでちょうだいっていうものですから、はいって言って運ぶわけです。こうやってこう鍋を持って階段を降りて行ったわけでありますが、下から2番目のところで、階段踏み外してしまいまして、で、助からなきゃなりませんから鍋を投げ出して、その反動で自分から転がってコロコロっと転がって、玄関のドアまで転がっていったわけです。受け身がうまいもんですから、もう何の怪我もしないで、痛みもないなくって済んだのですが、恐怖に怯えましたね。妻がこれを見たらどうなるんだろうと思いまして、時間をかけて心込めて作ったあの鍋をですね、ひっくり返してたわけですから、これを免れるためにはどうしたらいいだろうか転がったままで痛がってはいいんだと、痛くないんですよ。で、転がって痛い痛い痛いって大きな声で痛がっていたわけです。そしたら妻は降りてまいりまして、私には見向きもしませんそして掃除を始めまして、インスタントのお尻にしようかって言うわけです。つまずきますよね、そばで痛がってんのに見向きもしないわけですから。本当に妻につまずきましたね。しかし考えてみたら、なぜ動じないのか、同じようなことをやってるもんですから、もう妻はですね、つまずくことに慣れちゃってるわけです。少々のことでは動じないわけです。今日の御言葉で出てくるところでありますが、慌てない、どんなことがあっても慌てない。そんなことを思いながら、本当に私たちは身近なところでつまずいている、つまずき合っている、 そして生きているのが私たちの姿ではないかということを思うわけです。それは教会においても言えることかもしれません。言えることだと思います。なんといってもつまずきの石橋でございますから、牧師につまずく、役員につまずく、信徒同士でつまずく、洗礼を受けてやはり祈らなきゃならないことはつまずかないで信仰生活を全うしてほしいと思うわけです。でもつまずくわけです。でつまずいたときにそこで問題になるのはいつもつまずかせた者のせいになるわけです。そうですよね。私もつまずいたって言ったときにあいつがつまずかしたってあいつの問題になるわけです。その時のあいつは誰のこともあの意識はありませんけど、でもつまずくってそういうことですよね。つまずかさせられたわけですから、そういった面ではつまずきの石があります。どこにおいてもつまずきの石がある、そしてそれは私たちの危機となり教会の危機となり、その問題について私たちは苦しむわけです。今日の聖書はつまずきの石、つまずきの石とは何であるか、神様が備えた石、その石につまずくわけです。すなわち神様につまずくわけです。なんでこんなことが起こるんだろうと自分に降りかかってくるさまざまな問題に私たちはつまずくわけです。自分の問題というよりも常にそのところにおいては神様の責任を問わざるを得ない、そのようなことが起こってまいります。今日の聖書はまさにつまずきの石ということで私たちに語りかけているこの言葉、加藤恒明先生はその説教集の中で語っています。ここに信仰の急所がある、32節の言葉、つまずきの石、そこで語られているその言葉の中に信仰の急所、中心、そしてまたそれは福音の中心、聖書の中心、もう急所と言われるような中心がそこに示される。このところを理解すれば私たちは聖書が分かる、信仰が分かる、キリスト教が分かる、そのような大切な聖書の言葉を根拠を学ぶわけであります。32節を見ていただきますと、なぜですか、イスラエルは信仰によってではなく行いによって達せられるかのように考えたからです。彼らはつまずきの石につまずいたのですと語られます。この聖書の箇所を理解できれば福音がわかる、信仰がわかる、キリスト教がわかると言える重要な聖書の箇所を今朝学ぶわけであります。31節から見ていただきますと、ではどういうことになるのか、義を求めなかった異邦人が義、しかも信仰による義を得ましたと語られていくわけであります。大問題、それは異邦人が救われている、イスラエルの人々ユダヤ人たちは罪の中に沈んでいる、なぜかという問題であります。これはイスラエルの危機、ユダヤ人の危機、またそこで問われるのは神様のご計画が問われている。なぜイスラエル、ユダヤ人は救われないのか、もうこれはパウロの大問題でもありました。パウロはユダヤ人です。同胞の問題です。そのことについては日々絶え間ない痛みがあると今までの聖書の箇所で語っていたわけであります。 私の中に絶え間ない痛みがある。同胞であるユダヤ人のことを思って痛み苦しむパウロの言葉を学んできたわけであります。神はイスラエルを選んだ。イスラエルを我が民として、我が宝と呼ぶほどにイスラエルに力を注ぎ導いてきた。しかしそのイスラエルが今、主イエスキリストの十字架、そのことにおいて示されること、ここぞという時に神に敵対するものとなってしまった。十字架で主イエスを殺す者になってしまった。ここぞという時に、なぜか神様のご計画は一体どうなっているんだろうかと、神が本当に歴史の中で生きて働かれているのか、そのことが問われているわけであります。もうこんな大変な問題が世界中に起こっている、私の身近にも起こっている、神は本当に生きておられるんだろうか、働いておられるんだろうか、同じような問題を私は抱えながら生きているわけであります。しかしこのところに神様の断固たる救いのご意志が示されているとパウロは語っていくわけであります。神のご計画はダメになったのか、いやそうではない。神の言葉は虚しくなったのか、いやそうではない。その歴史の中に断固たる神様のご意志は貫かれている、そのことが語られていくわけであります。31節を見ていきますと、異邦人は義を求めなかった、まあ、義というのは正しい関係、神との正しい関係、神を求めなかった、神の言葉を知らなかった汚れた民が神との正しい関係の中に入れられている。それはただただ信仰によって正しい関係に入れられたんだと30節で語りながら、31節の言葉につながっていくわけであります。しかしイスラエルは義の律法を追い求めていたのに、その律法に達しませんでした。イスラエルは神様から選ばれて、律法が与えられて、神の言葉が与えられて、そのことを懸命に守ってきたわけです。しかし律法に達しませんでした。律法で示されることは、神を神の言葉と、神を神として受け止め、神の言葉を神の言葉として聞いて、それに従っていく、その関係、正しい関係、本当に正しい関係に達しませんでしたと、イスラエルの問題が指摘されてくるわけであります。神との正しい関係に達しなかったということが示されてくるわけであります。落とし穴があるわけです。その落とし穴、懸命に神の律法を守ってきた、私が守ってきた、自分の行いによって神の律法を守ってきたと、行いが強調される、行いが強調されている、そのところで起こっていることは、自分が大きくなってしまうということであります。時に神様よりも自分が大きくなってしまうわけであります。あの大祭人の祈りを思い起こします。この私を見てください、私こそは神様の喜ばれる人間ですと、神の前に自分が大きくなってしまう、その落とし穴、イスラエルの人々はその落とし穴に落ちてしまうわけであります。そして神の技であるイエス様の十字架を否定し、キリストを十字架にかけて殺してしまう、大きな罪の中に沈んでいくわけであります。神様のご意志は歴史の中に貫かれています。そのことを私たちは アブラハムに示された神の言葉で教えられていくわけであります。創世記の15章の5節から6節を見ていただきたいと思います。ここに歴史に働かれる神の断たるご意志が示されていくわけであります。創世記の15章の5節から6節を見ていただきたいと思います。主は、19ページですね、創世記の19ページの15章の5節、主は彼を外に連れ出して言われた。天を仰いで星を数えることができるなら数えてみるがいい、見るがよい。そうして言われた。あなたの子孫はこのようになる。アブラムは主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。と語られていくわけであります。アブラムの妻、子供が生まれない。さらに子供が生まれない。その民族にとって子供が生まれないってことは未来に希望がないということであります。天を仰いで星を数えることができるか、数えるなら数えてみよう。あなたの子孫はこのようになると言われても、現実には子供は生まれないわけです。できないわけであります。しかし信じられない現実の中でアブラハムは信じた。それゆえに義と認められた。これが歴史に示されている神様のご意志であります。信ずることによって義とされる、信ずることによって神との正しい関係に導かれる。これが神の歴史の中に示される断固たる神様のご意志であります。しかしこれがイスラエルの人々にとっては、ユダヤ人たちにとってはつまずきの石となるわけであります。本来私にとって救いに預かる、そのためのに示される神様のご意志がつまずきの石となってしまう、そのことが示されてくるわけであります。命を懸けて律法を守っているというそのところで自分が大きくなって神様が小さくなってしまう、信じることによって救われるというようなことがつまずきになる。異邦人が救われることによってこの神のご意志が、断固たる神のご意志が示されている。異邦人が救われている、それがユダヤ人の大きなつまずきとなっていくわけであります。33節を見ていただきますと、見よ、私はシオンにつまずきの石、妨げの岩を置く。これを信ずる者は失望することはないと書いてある通りですと、イザヤ書が引用されているわけであります。パウロの引用を見つめながら、実際にイザヤ書の28章16節を見ていきますと、そこに大きなメッセージが示されているわけであります。1103ページを見ていただきたいと思います。1103ページ28章の16節、それゆえ主なる神はこう言われる。私は一つの石をシオンに据える。これは試みを経た石、 固く据えられた石杖の尊い隅の石だ。信ずる者は慌てることはない。この石は試みを経た石、固く据えられた石、隅の頭石、隅の頭石ということが出てまいりますが、隅の頭石ということにおいては、七つ音伝道所の河原職員の牧師がこの講談で説教をしてくださって、説教、河原職人ですから、河原を吹いていく、そして最後のところで、隙間が できるわけですね。そうすると河原を探し歩いて、その隙間にぴったりと合うものを入れたら河原がガチッとしたものになるという話をしてくれました。イスラエルは石の文化でありますから、石が積み重ねていく、そして最後のところで隙間ができる、捨てられた石を探しながらその隙間に合うものをピタッと入れると全体が強くなるという面で、隅の頭石というふうに言われていくわけであります。神様がつまずきの石として私たちに備えたものは、もうそれは歴史の中で揉まれて揉まれて揉まれて確かな石となった、これが本当に私たちを支える確かな石となった、この石に基盤を置いて生きるならば、この石を信ずる者は慌てることはない、どんなことがあっても慌てることがない、さまざまなことが起こっている、自分の身に起こっている、神が生きておられるのかと問いたくなるような問題が起こっている、そういう中でこの石に寄りかかり、これを信じる者は慌てることはないとのメッセージがこのイザヤ書から響いてくるわけであります。そして私たちは主イエス・キリストご自身がまさにつまずきの石となったということが示されてくるわけであります。主イエスご自身がつまずきの石となって、十字架につきよう、十字架につきようという人々の叫びの中で自分の命を捧げていく、イエス様の十字架そのものがつまずきの石であります。と同時に、このつまずきの石が私の人生を支え、自分私の人生を変え、自分たちの私の人生を導く大きな力となった、その福音の力によって今私たちは生かされているわけであります。第一コリントの1章の18節に、開けなくても結構でありますが、十字架の言葉を滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です。アテネで復活の話をすると、パウロの言葉を聞いたギリシャ人たちが、あるいは哲学者たちがつまずくわけであります。そのことを後で聞こうと言ってパウロから去っていくわけであります。信じない者にとっては愚かなものであります、つまずきであります。しかし信じる者にとっては神の力であると示されているわけであります。十字架、つまずきか、つまずきの石が私たちにとっては私たちを救い、私たちを生かし、私たちに希望を与え、復活の喜びの世界に生きる力となっていくわけであります。この救いは信ずることによって、この救いに預かることができる。異邦人たちが信ずることによってこの救いに預かることができた。私たちもただただ信ずることによってこの救いに預かることができたわけであります。 この神様の御業をかみしめたいわけであります。ユダヤ人たち、そのことの家に希望があります。十字架につけて殺してしまった大きな罪、しかし信じることによって救われるわけであります。まさに罪の中に沈んだユダヤ人たちも救いの道が大きく開かれている。それが異邦人たちが救われたということの中に示されているわけであります。十字架の言葉は滅んでいくのにはとっては愚かなものですが、新しい救われたものには神の力です。つまずきの石、しかしそこに神様の断固たるご意志、もう私たちを救わずにはおれないという断固たるご意志がある。そのご意志の中にこうして生かされている作用をかみしめながら、心から主を賛美し、この礼拝には聖餐式があります。イエス様の十字架の肉と血に預かる、命に預かる聖餐式の恵みに預かっていきたい。そして私たちの信仰を深めていきたい、証しするものとして歩んでいきたいと御言葉から教えられます。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、感謝いたします。十字架、まさにつまずきの石となります。多くの人たちがつまずきます。歴史を働く神の御業につまずきます。しかしそういう中で断固たる神のご意志がその歴史の中に貫かれます。どのような時代の中にあってもこの石が人間を支える力であることが、時代の嵐にもまれながら確かなものとして指し示され続けました。そして今私たちは本当に人々のつまずきの石であったイエス様の十字架が私たちを支え生かす人生の土台、希望、また具体的に日々の生活の中で神の力として私たちの中に注がれてまいります。どうぞこの隠しの中に生きるものとなさしみてください。越谷教会の礼拝に新しく来た方々、求道中の方々を導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。